本日のメッセージの場所は読みたいと思います。新約聖書のマタイ5章14節から16節。新改訳2017。紺色の聖書の方は新約聖書の7ページです。第3版グレーの聖書の方は新約聖書の6ページになります。マタイ5章14節から16節。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父がを崇めるようになるためです。以上の箇所よりメッセージ、小さな灯火を掲げてということでお願いいたします。
皆さんおはようございます。それではメッセージの前に一言お祈りをさせていただきたいと思います。憐れん深い天の父なる神様、ありがとうございます。今朝また私たちをここにお集めください。共にあなたを仰ぎ礼拝賛美できます幸いを本当に感謝申し上げます。あなたを私たちどのように褒めたたえているでしょうか。あなたにどのように感謝を捧げ、またあなたの御言葉をどのように思い巡らし日々過ごしているでしょうか。神様は私たちがいろんなことを当たり前と思い恵みを忘れ感謝を忘れているとしたら、もう一度今朝生かされているということ、このようにあなたを礼拝できているということ、兄弟姉妹が与えられ、そしてまた本当にそれぞれ大切にすべきものが与えられているということ、そのことをどうぞ深く覚えさせてくださって、感謝と賛美に満たしてくださるようにお願いいたします。それぞれに負わなければならない重荷がございます。家族の問題、心や体の病、そして社会的な責任、仕事や学校なすべき多くのことが私たちに押し寄せてまいります。本当に押しつぶされそうになるような時、つい、どうして私だけがと、恨みがましい思いになるような時、ちょうどか、あなたの御顔を仰ぐことができました。そして、どうぞ神様、悲しみの中にある人が、自分だけではなくて多くおられ、暗闇の中に閉じ込められているような方が多くおられ、そして神様が、その一人お一人を愛しておられ、何とか一人でも、滅びに至らず救いに至るようにと、願っていてくださるということを、私たちがもう一度思い起こすことができますように。そしてこの私というものをも、小さなものですけれども、神様が覚えてくださっている賛美にありましたが、一羽のスズメさえも 心によらず罰に落とされないお方が私たちを本当に生かし支え、そしてそれぞれにかけがえのない使命を与えてくださることを本当に感謝いたします。神様がどうぞ私たちの心に豊かな平和と、そしてまた神ご自身を仰ぎ見るその喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。この場に通常兄弟姉妹のうちにも主どうか豊かな慰めを与えてください。そしてまた共に礼拝できるその幸いを与えてください。そしてまだイエス・キリストをはっきりと受け入れておられない方のうちにも聖霊なる神様どうか深い導きを与えてください。どうぞ命の光をその心に灯してくださるようお願いいたします。この時足らないしもべがお語りいたしますので、どうぞ主ご自身が語ってくださるようお願いいたします。お委ねしイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。私も今月は、東日本大震災の被災支援団体ですね、一歩一歩岩手の働きをさせていただいている関係で、その働きが今月末をもってですね、終わることになりました。その閉庁式と、また解散総会ということで、岩手とまた北海道にそれぞれ、出張ですね、させていただいておりました。本当に震災から8年目の時を被災地で過ごさせていただいたり、そのような働きをされた方と、共に過ごすことが多くあったので、改めていろんなこともですね、考えさせられたことでした。本当に皆さんにお祈りいただいて、その働きに送り出させていただいているということを本当に感謝しております。でも皆さんの中には牧師がね、何やってるんだろうとね、しょっちゅういなくなると一歩一歩言わせて、何ぞやっていうね方もいらっしゃるかなと思います。一体その働きがどんな町のどのような人のところでねなされているのか、そして、本当にどのような方がその働きに加わってくださったのか、ちょっとその閉所式で流されたビデオというかね、があるので、ちょっと長いんですけどね、ご覧いただけたらと思います。ちょっとじゃあ電気を音が出ますか音がちょっとつながって、ちょっとごめんなさい、少しお待ちくださいね。原始的な方法で一歩一歩岩手という団体は4年前ぐらいのね、じゃあもう一回振り出しに戻りましょうか。はい、ありがとうございます。OMF がなさっていた働きを引き継ぐ形で始まった働きなんですね。
この3つのところで働きをしていました。これ最初の OMS の歌ね。この北英キリスト教会の方々が割と中心になって事務局を立ち上げてください。まあ、ここに最初 の仮説ができたんですね。あの事務所が。まあ、プレハブ建てなんですけどね、結構大きい建物。このバギンティ先生という OMF の宣教師の先生が最初は中心になってあの OMF の働きしてくださった。これはあの釜石の方の施設です。これあの北海道吉田先生という外科の牧師先生と皆さんね、最初に開拓従事者してくださった高橋和之先生、真ん中の姉妹は北栄の姉妹、これは北栄の兄弟ですね。あの真ん中の姉妹、これはあの現地の子供たち。そしてあの一歩一歩岩手が大屋根からいろいろなものを引き継ぎました。これ岩渕誠兄弟ご夫妻がね、よくあの訪ねてコンサートしてくださったんですね。あの黒瀬の福さんなんかも持ってる、まあ、これ岩渕兄弟があのウクレレ教室もしてくださったり、この放課後子ども教室、本当に小学校は近いのでたくさんの子どもたちがいつも 2,30 人ね、あの来てくださってます。あの新しいあのまた防潮堤なんかも作られて、高橋和代先生ご夫妻と後ろは李先生っていう香港からの宣教師の先生で、今も働いてくださっています。泉の会というあの高楽グループの方がよくコンサートしてくださっていました。これがあの三陸のためキリスト教会最初の礼拝ですね。2015年の3月から、スタート、釜石の方で最初、ね、スタートしています。これあの山口先生ですね。 こういう仮設でのお茶子なんかを割と担当して、ずっと運営をしていたりしました。真ん中の白い T シャツの島がウィンサム先生って香港からの選挙です。それはリーセルですね。本当にいろんな工藤敦子さんとか岩渕誠さんとか多くのクリスチャン音楽家の方がコンサートに来てる。で、海沿いがもういられなくなるということで、施設も移転してまた新しい場所にもう一回建て直したんですね。で、これで、これが今の場所、これを今度はまた全部解体してまた更地にして戻すということなんですね。そして篠原めぐみ先生もです。森ゆりさんも弟さんをね、神戸の震災で亡くされたゴスペルシンガーの方です。このアグラクイチの大崎兄弟っていうボランティアに来てそのままスタッフになってもう現地に住んでくださって、この6月まで働いてくださいます。やっぱりご高齢の方が多いですね。この左のちょっとおひげの人が山田町の 町内会長さんで、すごくよく来てくださいます。巣を作ってヒナが帰ったって、これ私ですが、2年前ですね。便利な場所なのでよくこのパレード、小学校なんかのパレードの、ね、出発場所みたいな、近くの小学校と本当にいい関係でしたね。白いシャツの方が今この春まで働いてくださった高田先生です。冬場は雪かきが大変なんですよね。そしてこれは岩手の教会、支援教会の交わりの人です。この青い T シャツが坂西兄弟っていう今度 OMS の宣教師になる方ですね、国母先生も素敵。こういうロバ連れてボランティアに来てくださる。子供たちもストレスがあって結構乱暴な子が多いので、お友達を叩かないみたいなルールを自分たちで作って貼っていました。こういう体操とかね、お茶っ子とか、 だいぶ街自体は回復しつつあります。もう仮設はなくなりましたね。皆さん震災復興住宅に入られて、ボランティアの方はこのキャサリン・ポーター先生、この方も宣教師で、ハーフィストの宣教師がね、となりましたし、この英会話とかビーズ教室はこれからもまだ引き続き行われる予定です。書道をやってくださったのは実は教会の方ではない地元の方なんですけども、ずっと手伝ってくださっています。小学校は3つあるのが今度1つに統合されることに、ね、なっています。この真ん中大きいお兄さんのいい役兄弟、この今スタッフしてくださっていますが、今度児童養護施設の職員になられる予定ですね。編集式は大浦小学校の校長先生もね、来てくださっていましたね。やっぱり本当に地元に根ざしたんだなっていう。毎週カフェをやってるんですが、そこには必ず聖書の時間があります。これが今残ってくださる香港の宣教師のお二人で、香港からやってきた民謡歌手、山田町は全てを一箇所にいろんなものをね、集約して、人口は今1万2000人ですが、20年後には6000人ぐらいになるっていうね、ことなんです。で、消防とか病院はみんな高台に移転しました。そしてこの新しい道路ができてだいぶ釜石とも近くなるんですね。そしてこのまあ、浜ちゃんでもね、出てましたが、三陸鉄道が、昨日、開通、8年経ってね、ようやく再開いたしました。この陸中山田っていうのが、山田の近くですね、一番最寄りの駅になります。あんまり本数はね、キリキリって井上さんですね、キリキリ人のキリキリですね。本当に海が綺麗なね、いいとこです。はい、ね、ここ釜石で、あと今年ワールドカップがこの釜石でラグビーのね、2試合開催される予定です。一応今月いっぱいでこの活動を終えるということで、この宣教師ご夫妻、李先生とウィンサム先生が今残ってくださっています。はい、ありがとうございます。ご覧いただきましたように、街は少しずつですね、復興して
まあ、一歩一歩岩手の働きも変わるわけなんですけれども、まあ、一定感じることはこの人の心の復興ですね、本当に魂の復興というのはまだまだこれからだなということをね感じます。まあ、そのお茶っ子なんかにその、まあ、6年目ぐらいで初めて参加しましたというような、ね、方がいらっしゃるわけですね。まあ、その心の、まあ、傷をこう口にすることすら、まあ、やはりそんなにすぐできるものではない。やっぱようやくその6年ぐらい経って初めて、それを語ることができるぐらいに、まあ、なってきて、だからこれから本当にそういうことがね、こう必要になってきて、まあ、教会の働きも、まあ、本当に大切になってくると思うんですね。まあ、しかし何度かお話しましたように、この4月からこの三陸のぞみキリスト教会ですね、牧師先生が、いらっしゃらなくなるということになります。香港からの先ほどのお着物を着ていた2人のね、まあ、3人ですね、李先生ご夫妻と、ウィンさんのさん、まだちょっと日本語がたどたどしいところもあるんですが、まあ、その先生方が、まあ、残って、まあ、なんとか日本人の牧師が与えられるまで頑張りますと、言ってくださっています。まあ、そういうことで、まあ、私はこれからも引き続きこの三陸のぞみキリスト教会の、まあ、ジェカでの責任を持つ立場になるんですね。ということで本当に皆さんにも、まあ、一歩の働きは終わるんですけれども、引き続きお祈りをお願いしたいと思います。まあ、そもそもなんで私がこのようなね、岩手の、まあ、遠く離れたね、関西から遠い地の、支援活動やこの岩手開拓の働きに、携わることになったのか、まあ、それは私自身もどうしてなんだろうな、まあ、神様の御心不思議だなとは思うんですが、まあ、北栄キリスト教会の松本先生から、この一歩の理事になってほしいとお電話が来て、私が最初に言った言葉はなんで私なんですかっていうね、ことでした。まあ、松本先生あれやこれが言われてました。まあ、徳永先生がこういうことでいいと思うからみたいなことを言われてたんですけど、まあ、それはちょっと聞きなくしながら、まあ、その時私の心にあったのはやはりまあ、私たちこの門の聖書教会がやはり阪神大震災に被災した教会だったということですね。まあ、そして私自身も実家が神戸にありましたので、まあ、実家や、まあ、父の経営してたスーパーは被害を、まあ、受けました。まあ、そういうこの時に、まあ、やはり本当に助けていただいた門の聖書教会も実家からの大きな支援を受けました。そして、まあ、本当に遠く離れた教会からの献金やお祈りによって本当に私たち、支えられたと思うんですね。ある教会はやはりまあ、変な言い方ですけれどもと言われましたけども、まあ、浄土教会もいろいろ赤字が続いてた時に阪神大震災の支援がなければ私たちは、礼拝続けていられたかどうか分かりませんとね、こう言われるようなことも伺ったりもいたしました。まあ、そういう教会の牧師として、まあ、少しはやはり、被災地のために、することがあるのではないか、まあ、そういうことをね、こう考えて、まあ、お引き受け、した次第です。まあ、私も神戸のその震災の時は、まあ、ちょうどそのアフリカにいたんですね。仕事前の援助の仕事をしていてアフリカにいて、まあ、数日後ようやく電話がね、母とつながって、母が取り乱して電気もガスも水道もあれへんって言ったので、いやそんなアフリカには最初からあれへんって言ったのがね、まあ、本当についこの間のような気がするんですけども、でもそう言って、まあ、電気もガスも何にもないとね、まあ、言った時に、まあ、一つのことをね気づかされたことがありました。それはやはりその、まあ、アフリカの人たち、まあ、そこに生きる人たちはもちろん震災をとかね、地震にあったわけじゃないけども、でもその、まあ、いわばその電気も水道もガスもない生活を、まあ、普通の日常としてその貧しさの中で生きておられたっていうこと、まあ、そういう痛みの中にいる人とは、自分は今神戸に帰ってね、何かできるわけじゃないけれども、
まあ、やはりその同じ痛みの中にある人にしてあげることが、あの自分の、あの病理に対してのね、何か、せめてものをできることなのかなと。まあ、その時、まあ、そういうことをね、こう思わされました。まあ、人は、国や国境、人種を超えて、まあ、やはりそういう互いに、その、悲しみや痛みというものによって、ある意味深くつながるということがあるんじゃないかなと。まあ、具体的に何かができるわけではないけれども、でも、ああ、あの国のあの人たちが、今こんな痛みを持っている。この国にはこんな痛みがあるけれども、まだあの国には、というふうに、まあ、私たちそれぞれに自分自身が、まあ、いろんな経験をさせられるわけですけれども、その痛み、悲しみを味わいながらも、でもまた遠くにいる、まあ、近くかもしれませんが、まあ、そういう方の、まあ、痛み、悩みに共感することはできるのではないか。まあ、そういう、まあ、人間のこの、まあ、いわば悲しみを通じての絆っていうんでしょうか。まあ、痛みを通しての連帯というかね、そういうものを、こう、深く、こう、感じさせられ、まあ、やはりあの、まあ、この岩手の働き、まあ、遠い地ではあるけれども、まあ、少しでも、まあ、何かできればということで、まあ、お引き受けさせていただいたわけです。まあ、今日の聖書の箇所、まあ、イエス様のなさった有名な誕生の説教の一節ですね。まあ、イエス様はお話に耳を傾ける群衆に向かってこのように言われました。マタイ5章の14節をお読みしますが、あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることはできません。あなた方は世の光です。イエス様は、このように言われました。まあ、本当に力強い言葉だなと、宣言だなと思うのです。イエス様ははっきりこう言い切られるんですよね。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができないのです。そのような意味で、あなた方は逃げも隠れもできない世の光なのだと、イエス様は言われているわけですね。この間も飛行機に乗って、あの夜の街を飛びました。ああ、夜景綺麗だなとね、あの飛行機に乗ってね、見るあの夜景って本当に綺麗ですよね。あの、まあ、聖書の時代はもちろんその飛行機から夜景を見下ろすなんてことはないわけですが、でもエルサレムのように、まあ、エルサレムって海抜1000メートルぐらいのところにあるんですけども、まあ、その街はあの本当にその街灯も何もない時代、本当にその暗闇の中でこうキラキラね、こう星を散りばめたようにその街の火がこう見えるわけですよね、あの麓から見るとね。まあ、いつもそういうことを言っておられるわけですよね。あの宝石箱のように散りばめた街のように、こう夜を照らすあの山の上のエルサレムのあの町のように、あなた方は世の光としてまばゆい星屑のようにこの世界を照らすのだと、紛れもない世の光なのだとイエス様は、断言されるわけです。イエス様がですね、まあ、どういう人たちに向かってそういうことを言われたのか、それは決してこの立派な信仰者たちに向かって言われたのではないのですね。あのマタイの4章、まあ、すぐ前の箇所ですが、お配りしているプリントにも載せておりますが、まあ、あの同じマタイの福音書のすぐ前の箇所、この誕生の説教を語られる時にどういう人々に向かって語られたのかがそこに記されていますね。マタイ4章23節からのところですが、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエスの評判はシリア全域に広まった。それで人々は様々な病や痛みに苦しむ人、悪霊に疲れた人、転換の人、中部の人など病人たちを皆身元に連れてきた。イエスは彼らを癒された。こうして大勢の群衆がガリラやデカポリス、エルサレム、ユダヤ、オレビヨルダンの川向こうから来てイエスに従った。 まあ、つまりこのイエス様のところに来た人たち、この文章、それはこの様々な病や痛み、また悪霊に疲れるとか、まあ、どうしようもないその人生の重荷に打ちひしがれてやってきた人たちだったわけですね。まあ、そんなこの群衆なんかこうボロボロになって、まあ、本当にこの這うようにしてイエス様のところに、やってきた人たち、まあ、そういうこの人たちに向かってイエス様は、あなた方こそが世の光なのだ、隠れることのできない山の上に輝く光なんだと言われているわけです。あなた方こそがこの世界に星屑のように散りばめられた希望の光なんだ。イエス様は悲しみに暮れる人たちに向かってそのように語りかけられたわけです。そしてこう言われているわけですよね。輝きなさい、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。五章十五節、明かりを灯して幕の下に置いたりはしません、食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。光を放ちなさい、まあ、そう言われると皆さんの中にはですね、まあ、私なんかとてもね、そんな光を放つことはできません、その良い行いでね、こう本当に神様を明かしているので、まあ私はちょっと無理ですと、言われる方もねいらっしゃるかもしれない。でもこの御言葉をよく味わいますと、少し考えが変わってこられるんじゃないかと思いますね。このイエス様はあなた自身が輝きなさいとは言われていないですね。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい言われているわけです。まあ、ちょっとここ微妙な違いですよ。あなたが輝くんじゃない。あなた方の光を輝かせます。また、この良い行いもですね、人々があなた方の良い行いを見て、その、あなた方を崇めるようじゃダメだって言ってる。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい、そのように言われてるんですね。まあ、つまりですね、この世の光であるということは、この自分が立派なものになるということじゃない、素晴らしい信仰者であるというね、そういうことじゃない。ボロボロでもいい、穴だらけ欠けだらけでもいい、苦しみ悩みに打ちひしがれながら、その立ち上がれないような、まあ、そんな状況であっても、でもそんなあなたが神様を憐れんでくださいと、神様を助けてください、そのように必死にこの神様にしがみついてきて、過労時点なのかもしれないけどね、ギリギリなのかもしれないけど、主に支えられてでもその苦難の中で生かされている、病や痛みやそういうものにこう本当に苦しんでいるけども、でも主の御そばにあべり、その御言葉になさい、そして何ができるわけじゃないけれども、でも同じようなその悲しみ痛みのある人、その人に耳を傾けながら共に涙して、そういう姿を見る時にね、人はあの人の中には何か、あの人自身じゃなくてあの人を生かしている何かがあるということにこう気がつかされていくわけですよね。ああ、こんな苦しみの中でもあの人は、まあ、ギリギリだけども、でもあ、神様と言って生きている、あの人のうちにある光は何なんだろう、私もその光が欲しい、まあ、そういう中で人々は主の光を見、
神様を崇めるんじゃないでしょうかね。まあ、聖書に、土の器という、ね、言葉が出てきます。第2コリント4章の、6節からの、ね、ところにありますが、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光のお知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。まあ、ここで言われている土の器、それは聖書時代の灯火皿のことだと言われます。このお皿自体はもうまさにその土土器で、あの輝きのかけらもないものですよね。まあ、でもそこにこの油が注がれ、灯芯が置かれ、灯火が灯されるときに、そこに本当にその温かい闇を照らす光が灯る。小さな小さなその土の器が、そのテーブルの上に食材面に置かれるときに、本当に周りは温かい光で包む。それが神様の私たちの心に灯してくださる、キリストの栄光を知る、この神様を知ってるということなのだと。私たちのうちにこの神様イエス・キリストという光を灯してくださる。そのようにパウロは言ってるわけですよね。そしてこの御言葉の後には、私たちは本当に倒されますけども滅びません、本当に途方に暮れますけども窮することがありません。なぜならば私たちのうちにこのイエス様の命の光があるからなんです。私たちは本当にただの土の器でも、この私たちをはるかに超えるその恵みの主が私たちのうちから光を放ってくる、私たちを生かしてくださるのです。まあ、そのように言っているわけです。イエス様を信じるとき、イエスキリストを心に受け入れるとき、あなたの心にもこの命の光が灯るのです。その光はあなたの心を温め、またあなたを囲む人々を照らし、そして多くの人々を、まあ、やがて温かいその光の中に包むものだ。あの、私が好きな言葉ですね、一等将軍というね、あの言葉があります。プリントにも書いておりますが、こんなこうですね、一等将軍ですね。まあ、もともとはこの後に一等将軍、万等将国という万の明かりが国を照らすというのが続くんですが、まあ、これは一つの灯火が照らすことができるのは、まあ、小さな一つの片隅だけだと。でもそれでいいの、まあ、私たちが一人が照らすことができるのは、まあ、本当に一つの灯火、一つの片隅、まあ、本当にその、でもその一つの片隅を照らすということが本当に大切なのだということですよね。そういうものがこう集まって、その灯火の火が広がっていくときに、国全体をも照らすその明るい光になっていくのだと。まあ、これは全行大師最長の言葉なんですけど、ね、まあ、牧師がお坊さんの言葉を聞くのはまあどうかなとも思いながらも、でもまあいい言葉だなと思うんですね。まあ、本当に最近震災の時にはですね、真っ暗闇になって、星がすごい綺麗だったね、多くの方が言われているそうですが、まあ、そういうところにこういろんな方が訪ねてくださって、ビーズ教室とか、まあ、ボランティアの方もたくさんおられて、まあ、さっきね、広島の黒瀬のちょっと姉妹も言ってますけど、何度もあそこに足運ばれてるんですよね。まあ、姉妹ここでも明かしてくださいましたけども、お子さんを、ブルドーザーに引かれて亡くされるという痛ましい事故を経験された、まあ、本当にただ一人のお子さんを亡くされたというそういう姉妹です。 ってもその姉妹がやはり被災地に駆けつけて、まあ、本当に痛みの中にある方の痛みに涙しながら何度も何度も耳を傾けて寄り添われる、悲しみの中でつながり、本当に小さな小さな灯火だけども一人の人にその灯火をまたお伝えし、私はそのイエス様があなた方は世の光ですと言われたのはそういうことなんじゃないかなと思うんですね。まあ、何か大々的にそんなこう世の猫を探しないとにわーっとこう照らしなさいって言うんではない、傷つき疲れた弱い自分自身が、でもやはりその傷つき疲れた弱い人に本当にその小さな灯火を照らす、ほんの小さな形にそうやって私は光に生かされているのですという、このことをこう分かち合って、その灯火がろうそくからろうそくへ、人から人へとこう本当に受け渡されていくときに、ああ本当に神の国は来るんだなということをね、思わされるんです。まあ、ですから弱いものでいいのです、欠けだらけでいいのです、でもそういうものにあなた方こそが世の光などだと言われているということ、山の上にある人は隠れることはできないのだよとイエス様は言われているということ、そんな光を主に惹かれているものなんだということね、覚えたいんですね。だから小さくてもいい、その小さな愛の灯火をそれぞれに与えられている人生の片隅片隅に、灯すものになりたいとお願います。お祈りをいたしました。愛の深い天のお父さん、私たちの本当に弱いこの土の器である私たちのうちに、あなたがイエス・キリストという命の火を灯してくださいました。主が私たちのうちにいてくださいます。どうかこの温かい主の光を隣人に、自分が使わされているその場その場にともともにならせてください。ギスギスしているその人間関係、憎しみやその知り合いや、そのようなところに和解を、許しをもたらし、そんなことがなかなかできないものですけれども、でも使わされた片隅で主を助けてくださいと祈りながら、ギリギリのところで生かされている姿のうちに、主どうかあなたのご栄光を表してください。そして私たちの弱さを通しても、あなたがご自身の栄光を表してくださるようにお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってなります。アーメン。しばらく静まる時を持ちましょう。